いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にこの箇所をお読みいたします。では小西姉妹、伝道者の書12章7節だけ読んでください。
チリは元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、チリは元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。皆さんの前に遺影が置かれております。恵美孝明兄弟、修法にも掲載していますが、今月18日朝天に召され、20日に前夜式、21日に昇天式が玉名市で行われました。恵美孝明兄弟は5年前2014年8月よりクライストチャーチの礼拝に出席し、イエス・キリストを救い主と信じ、また主と従う告白をし、2014年12月7日この場でバプテスマを受けました。ちょうど5年前です。2015年4月頃までは月に1、2度の礼拝出席がありましたが、その後体調不良のため礼拝出席できず、最後の礼拝出席は2016年7月3日でした。ですから皆さんはあまり高木兄弟と交わる機会は少なかったのではないかと思います。私は2ヶ月に1度のペースで恵美宅を訪問し、御言葉を語り交わりました。今日は21日に行われた昇天式での個人略歴と式辞を中心にお話をいたします。はじめに恵美孝明兄弟の略歴ですが、恵美孝明兄弟は昭和2年1927年2月26日熊本市河原町にて3人兄弟の2番目に生まれました。熊本市内で育ち、地元の小中高大学を出て出ましたが、幼稚園の時キリスト教に触れられたようです。医学部を卒業後、医師としての生活が始まり、医大生の時出会った妻文子さんと結婚、3人の男の子の父親となられました。昭和38年5月に熊本市内で内科・小児科医を開業。以来78歳の時脳卒中を患い閉院されるまで42年間開業医として地元の医療に貢献されました。性格は息子正信兄弟に言わせると謹厳実直、真面目を地で言ったような人でしたが、また優しい面もありました。趣味はカメラで写真を撮ること。好物は特にありませんでしたが、たくあんがお好きだったそうです。9年前、2010年10月31日奥様文子さんを亡くされ、加えて85歳の時がんを患い、玉野の正信兄弟家族と共に生活されるようになりました。正信佳代夫妻がキリスト者であったことから聖書に触れ、人格を持った神を知るようになり、教会の礼拝にも出席するようになりました。2014年よりクライストチャーチ久留米教会の礼拝に出席されるようになり、12月7日イエス・キリストを神の子救い主と信じ、バプテスマ洗礼を受けました。今日の修法の表紙の写真が洗礼の時の写真で、家族と一緒にですね写真を撮ったところです。その後体調の不良もあり礼拝に出席できず、私の方から恵美家へ伺って聖書の話をし交わりを続けていましたが、先週月曜日11月18日朝体調が急変し、7時20分この地上での最後の息を引き取りました。92年9ヶ月のこの地上での生涯でした。以上が略歴です。続いて今日のメッセージに移ります。今読んだ聖書の箇所、地理は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。 フランスから南太平洋のタヒチに渡った画家ポール・ゴーギャンの最も有名な絵画の一つに、我々はどこから来たか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかという宗教的なタイトルの絵があります。皆さんご存知ですか？ね、有名な絵です。私がこの地上で最後に高橋兄弟と会ったのは10月8日荒尾の病院でした。病室に入ると後ろを向いておられたので、声をかけると何かタブレットで何か読んでおられ、何を読んでいるのですかと尋ねると、文藝春秋ですと答えられました。高橋兄弟は医師としての人生を送りましたが、一方大変な読書家で、物事の本質を求め思索する人でもありました。人はどこから来て何のために生き、死んでどこへ行くのか、ゴーギャンが持った、また全ての人が持つ人間の根本的な本質的な問いかけに、聖書は明確に答えています。イエス様もヨハネ18章37節、真理に属する者は皆私の声に聞き従いますと言われました。私たちが物事の本質を求め真理を探求するとき、必ずイエス様のもと、この神の言葉に行き着きます。なぜならイエス様そのものが真理のお方だからです。第一のテーマ、人はどこから来たのでしょうか。では聖書を開きます。ルカの福音書3章を開いてください。ではここに姉妹、ルカの福音書3章の最後の方、37、38節を読んでください。
メトセラの子、エノクの子、ヤレダの子、マハラレルの子、カイナンの子、エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。
これはイエス様の系図をイエス様からずっと遡ってですね、書いた記述ですが、最後の節はエノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子であると書いてあります。これはイエス様だけではなく、私たち全員のですね、系図でもあります。最初の人アダムは神の子とあります。アダムは神によって作られ、神によって命を与えられ、神から生まれました。創世記2章の7節には最初の人の創造のところが書いてありますが、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となった。人は土の塵から作られました。そして花から命の息、これはヘブライ語でルアハっていうんですけども、霊です。霊を吹き込まれたことによって人は生きるものとなりました。皆さんが今生きているのは皆さんのうちに霊があるからです。この霊がですね、肉体から取り去られるとき、それがですね、肉体的な死です。すべての生き物の中で、ただ人間だけが宗教を持ち神に祈ります。ね、猿や犬は祈りませんですね。これは私たち人間にだけですね、うちに神から受けた霊があるからです。これがですね、猿と人間、ある動物と人間の根本的な違いです。霊がうちにあるかないかです。ですから人間は猿から来たのではないのです。ですね。霊は創造者なる神と交わるために私たちに与えられました。なぜなら神も同じ霊だからです。そのことはヨハネの福音書4章24節に記されています。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ですから誠の神を知らない者はですね、人間は偶像を作ってまでもこれを拝もうとするのです。人間はもう神を求めてやまないのです。しかし誠の神を知らなければですね、偽りの神というかですね、神の代用品、偶像を使ってまでも拝もうとするのです。それだけ人間の内側には神を求める思いというのは強いのです。なぜなら 私たちのうちには神からいただいた霊があり、霊は神を求めてやまないからなのです。我々はどこから来たか。人間のルーツは神であり、猿ではありません。はい、エペソビトへの手紙一章を開いてください。聖書朗読者の人、4節から7節まで、聖書朗読者の人が読んだ後、少し長いですけれども、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。では、小西姉妹、エペソ1章の4から7まで読んでください。
すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前から、キリストのうちに選び、御前で清く、傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。
はい、聖書を開いている人、4節から一緒にお読みいたしましょう。はい、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。この4節に書いてあることは、愛する兄弟姉妹、皆さんはここに世界のもといの置かれる前からとありますが、この宇宙です、天地が作られる前からもうキリストによって愛を持って選ばれていたと。選ばれており、尊きイエス・キリストの十字架の血により罪の許しを受け、神の前に清く傷のない神の子とされるようもう定められたとですね。定められています。皆さんは神から生まれ、神の生まれた神の子、神様があなたのルーツでありお父さんです。2番目のテーマ、人は何のために生きているのでしょう。7つの本質の、第2番目は参加、神様の御心に参加するということ、万人祭司の教えです。皆さんはイエス様の弟子、すべての作られたものにその目的があるように、私たち人間にも作られこの世に生かされている目的があります。恵美高明兄弟は医師として生涯を全うされました。自分に与えられた使命に生きた、立派な人生です。私は会社の経営者から牧師になりました。人はそれぞれ神様から委ねられたこの地上での役割、これを聖書では召しと言いますがあり、それをですね、果たすための能力、タラントも与えられています。先々週ですが、カナダの病院で働く日本人の掃除婦の女性の話をしました。自分の仕事は神様の仕事をしている。彼女は忠実に働き、その病院のですね、最優秀職員として表彰を受けました。医師であっても掃除婦であっても料理を作る人であっても尊い神様の仕事です。その使命に生きる、それが私たちがこの地上で生きる目的ですが、聖書はもう一つのことを語っています。 はい、マルコの福音書12章を開いてください。ここも聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では小西姉妹、マルコ12章の29から31まで読んでください。
イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。29節からです。はい、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。聖書は旧約聖書1500ページ、新約聖書500ページに、500ページ、合計2000ページにも及ぶ、まあ、厚い書物ですが、いつも言います、語っていることは二つです。この二つを守り実行すれば、皆さんは聖書の教えをですね、すべて守っていることになります。その第一は、今読んだ三十節です。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。つまり、あなたの人生において、全身全霊をもって創造者である主なる神を愛しなさいということです。神を愛するというのは、じゃあどういうことでしょうか。そのことはヨハネ第一書の手紙5章3節にこう書いてあります。私だけを読み出します。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりませんと書いてあります。神の命令を守ることが神を愛することですと、このようにあります。そして第2が31節、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいですね。この2つより大事な命令は他にありません。つまり聖書の教えの中心は、神を愛し、あなたの隣人、隣人というのはあなたが日常生活において出会う人、また連絡の取れる人です。自分自身のように愛しなさいです。イエス・キリストの教えの中心は関係です、ね、マザー・テレサがある企業の講演会に招かれました。彼女はショートやる背の低い女性ですが、非常にショート短い講演をしました。しかしそれはそこにいる人に大きな反響を起こしました。マザー・テレサは全員を見渡してそして言いました。皆さんは皆さんの同僚の名前を知っていますか。長い沈黙の後、次に言いました。皆さんは同僚を愛していますか。それだけの講演でした。愛の反対は無関心です。あなたが隣人に対して無関心であるなら、あなたはその人を愛していません。はい、ヨハネの福音書15章を開いてください。最初に12節を読みます。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。ではここにしまい、ヨハネ15、12節を読んでください。
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
ではご一緒にお読みいたします。はい、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様の命令はですね、イエス様が私たちを愛してくださったように、 私たちが互いに愛し合うことです。イエス様は私たちの主です。私たちはしもべで、しもべというのはギリシャ語でドゥーロスと言います。奴隷という意味です。主人の命令ですから、してもいい、しなくてもいいというのではありません。私たちは互いに愛し合わなければならないのです。でこれはイエス様の命令なのです。愛してもいい、愛さなくてもいいというのではありません。人は何のために生きるのか。私たちは互いに愛し合うために生きています。そしてイエス様は私たちに愛の究極をですね、教え、自ら実践してくださいました。それが次の13節です。じゃあ小西さん読んでください。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。第3のテーマ、人は死んだらどこへ行くのでしょうか。キリスト教の教会へ行けば、どこにでも十字架があります。十字架を語らない教会はイエスキリストの教会ではありません。皆さんはそんなところへは行かないようにしてください。この十字架にキリストの愛が凝縮されています。前の日の前夜式で、私はやけどの母親の話をしました。ここでも何度か語りましたので、皆さんは覚えているでしょう。1歳半の女の子が石油ストーブにぶつかり、その上にあったやかんがこぼれかかりました。それを見た母親はとっさに子供をかばいましたが、夜間の熱湯が母親の顔にかかり、ね、母親は大やけどを負いました。私たちの中で誰一人として、私は生涯一度も罪を犯さなかったと言える人はいません。そもそも神を信じない、神に従わないことが罪なのです。罪はですね、ギリシャ語でハマルティアと言います。これは的外れという意味なんです。的を外した生き方をしている。的とは神様のことです。神を信じない、従わない、これが罪なのです。ですからそういう意味では私たちは全て罪人です。イエス・キリストは罪ある私たちが神の裁きに遭い、永遠の滅びに向かうことを知って、自分から十字架の上で私たちの罪をその身代わりに負って、打たれ血を流しですね、死んでくださいました。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。聖書が語る愛というのは、あなたの隣人、あなたの知っている人が困っている、苦しんでいる、あなたの助けを必要とする、このまま行けば友達や友は必ず滅びに向かう、そのことを知ってあなたのできることをすること、これが聖書が語る愛です。もう一度言います。聖書が語る愛とは、あなたの隣人、あなたの知っている人が苦しんでいる、困っている、あなたの助けを必要としている、明らかに滅びに向かっている、そのことを知ってあなたのできることをする、これが聖書が語る愛です。イエス様は私たちが確実に滅びることを知って、自らの命をですね、十字架の上に捧げ、私たちの罪を身代わりに負ってくださいました。愛には必ず犠牲が伴います。犠牲のない愛はありませんし、犠牲の大きさが愛の大きさです。ですから友のために命を捨てる、これ以上の愛はありません。なぜなら命を捨てる以上の犠牲はないからです。キリストは私たちの身代わりにご自分の命を捧げてくださいました。このキリストの十字架の愛を知って、キリストを信じ受け入れる全ての人は、その一生涯の罪が許され、神との関係が回復します。これを救いというのです。恵美高明兄弟も晩年87歳になって、 このキリストの愛を知り受け入れバプテスマを受けました。初めに開いた御言葉を開きましょう。伝道者の書12章です。7節、チリは元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。この地上の肉体は朽ち果て土に帰ります。しかしその霊はキリストにイエス・キリストの十字架によって贖われて、今神とキリストのもとにあり、やがて新しい体に復活し永遠の命に預かります。もうこの地上でエミタガー兄弟と再び会えないのは、まあ、寂しいことですが、キリスト者にとって死とはこちらの部屋から隣の部屋へ移るようなもの、ね、やがて私たちもこの地上の生涯が終わって天に召された時、先に召されたですね、高木兄弟をはじめ多くのキリストにある兄弟姉妹と再会し永遠に共に生きます。私の母もそこにいます。もう別れはありません。人間の最大の敵であり悲しみである死の中にも希望があるのです。昇天式が終わって私たちは火葬場に行きました。そして火葬される間、時間がありましたので、私は恵美兄弟の長女クララちゃんの夫土井陽介君と向き合い、イエス・キリストの福音、十字架の救いをもう長々と話しました。素直な人でよくはいはいと聞いてくれました、まあ、その場でキリストを受け入れるには至りませんでしたが、今後、まあですね、時々会いましょうと携帯の番号を交換しました。できたら彼のメンターになれたらとですね、メンターになって導きたいと、まあ、そう願っています。今回前夜式昇天式に参加した人のほとんどがキリスト教式の葬儀は初めてだと言っておられ、口々にいいですね、なんか清いすがすがしい感じをしますと、まあ、そのような印象だったと思います。昇天式はキリストの弟子にとって地上で最後にキリストを明かしする機会です。高木兄弟の信仰と家族の祈り奉仕によってこの証の機会が与えられたことを心から感謝します。すべての栄光を天のお父様にお返ししてですね、天のお父様イエス様にお返しをいたします。ではお祈りをいたしましょう。まあこのようなことをですね、少し付け加えた部分もありますけどもね、昇天式で私は語りましたですね。では今日語られることを今皆さん思い起こして自分の口でイエス様の前に乗りましょう。兄弟姉妹、もう何としても何としても何としても家族を救いに導いてくださいですね。もう何としても家族を救いに導いてください。家族のため主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。どうぞ家族に愛を示し福音を語りですね、どうぞ祈ってください。何としても家族を救いに導いてください。家族の滅びは私たちにはもう耐えられないことです。では自分の口で1分間ですね、今日のメッセージを覚えて感謝決心悔い改め、メイネスの前に祈って